スイッチが入りました、これから演じます紙芝居です。はい、今年の桜はみんな一斉に開いたというか長持ちしてますし、とっても綺麗だと思いませんか。全部満開でね、そろっと福島あたりはこう桜吹雪になってくるのかしらね。はい、とっても風情があって、長い冬、寒い冬をじっとしてると春のご褒美に桜が咲くという雪国ならではの何でしょうかね、風情ですね。はい、ということです。では始めたいと思います。福島への桜、駒の桜物語。監修清水誠一、絵土田明則、作近藤久志、百色今井和江。長岡の桜の名所といえばどこでしょうか。悠久山と福島へですね。今はでもあちこちで素晴らしい桜が咲いてますよね、公園とかね。そうなんです、長岡駅の東側を流れる福島江の南、大町の睦橋から北の福住の弁天橋まで約1キロの両岸に桜並木は整備されております。水面にしだれる桜は本当に美しいですよね。皆さん、福島江の桜並木は誰がいつ植えられたかご存知でしょうか。わからないんですよね、長岡の住民でもわからないという。はい、あそこなんか立ってるらしいんですけども、なかなかまで読めないんですけども、そんなお話をさせていただきます。慶応3年1864年に柏崎で生まれたこちらの写真の方です。駒野弘治さんっていう方なんです。大正13年1924年、今からちょうど100年前、駒野さんは自費で苗木を買い、労力を費やし悪戦苦闘して育てた福島への桜の物語であります。福島はその昔、長岡城のお堀に水を流し込んでいたもので、曲がりくねっておりました。こっちの方ですね、曲がっており、これ現在はここのここが水路になっております。大正11年、農業用の用水路として改修工事されました。駒野さんは袈裟城にあった新潟県農事試験場で農夫として働いていました。試験場の田畑も改修に提供され、きれいな用水路と立派な堤防ができました。それを見た駒野さんは、勤続30年を記念して桜を植えようと考えました。駒野さんは長岡市長と福島江水利組合長さんに許可の願いを申し出ました。努力して育てればきっと皆さんに褒めてもらえる桜並木ができます。将来100年、春には見事な花を咲かせ、市民の憩いの場になるに違いありません。お金は私が出します、管理もします、ぜひ許可をお願いしますと。大正12年、許可が下りることとなりました。その話を聞き、長岡市の青年会から苗木を買うお金の足しにしてほしいと寄付の申し出がありました。翌年の春、駒野さんは桜の苗木200本と添え木用の細い竹400本を買い入れて、妊婦を雇い桜の苗木を植えました。ところが夏の盛りの頃、桜の添え木にしていた細竹がところどころなくなっているのです。夕方見回りをしていると、わーわーえいちゃんちゃんちゃんバラバラ細竹を腰に刺して子供たちがチャンバラ遊びをしているのです。駒野さんは子供たちにはかなわねえやと 見て見ぬふりをして独り言をつぶやきました。しかし苗木の添え木がないわけにいかないので、今度は子供たちの刀にならないような太い青竹を買ってしっかりと縛り付けました。ところが10月に入るとまたポツポツと太い竹竿、青竹がなくなっているのです。おかしいなあ。そっと見張りをしていると、今度は子供たちが竹馬を作って遊んでいるではありませんか。あんれまあ、よく考えたもんだ。おめたち、桜の木だけは痛めるなよ、と叱りもせずに苦笑いしました。その時代は自動車やトラックなどほとんどなく、荷車の荷物の運搬には牛車を使用していました。のんびり歩いている牛が桜のおいしい葉を食べようと道の旗に寄りますと、孫が鞭で叩きます。すると牛は桜の枝が荷車に引っかかっていようといまいとお構いなく、そのまま引っ張ったり桜の木を倒していったりしてしまいます。ああ、なんてやつだ、まったくもう、と腹が立つこともありました。子供たちに青竹を取られてから、さてどうしたものか。あ、そうだ、製材くずならどうだろう、安くて安心だ。製材くずの細長いものを買ってきて添え木にいたしました。ところが寒くなってきた頃、製材くずがまたなくなり始めました。またか、今度は一体誰だ。どうやら夜になると薪用に盗みに来る人がおりました。不運な人もいるものだ。まあ仕方ない、この木で温まれば人助けにもなろう、と諦めました。農事試験場の同僚の青柳大工さんは、駒野さんがせっせと手入れをしていても桜の木が痛められるのを見るに見かねて、駒野さん、これを立ててみたらどうだい、桜の木を折らないでくださいと書いた立て札を10枚作ってくれました。駒野さんは早速大事なところや角に立て札を立てました。あー、よかった、これで安心だ、青柳さんありがとう、と思っておりましたが、それも1年くらいですっかり姿を消してしまいました。またまた厄介なことが起こりました。近くに牛乳屋ができて、乳牛を10頭くらいとヤギを数匹放し飼いにするのです。牛やヤギたちは知っていて、もうもう桜の葉を食べに来て枝まで引き裂いて食べてしまいます。ほら、枝を食べるな、桜を食うな、どこか行け、と怒鳴りますが、牛たちは言うことを聞きません。駒野さんは我慢できず牛乳屋に、放し飼いは絶対やめてください、ここまで大きくなった桜の木が枯れてしまいます、と苦情を申し入れました。時代がだんだん悪くなり、肥料が買えなくなりました。仕方なく昔からの便所の下越えを頼るにことにして、知り合いの熊倉さんにお願いすると、よっしゃ、分かった、駒野さんの頼みだ、俺が任った、と自分の仕事を後回しにして真剣に臭い下越えを遠くから日よけに組んで車を引いてきて、大きくなれ、立派な花を咲かせてくれよ、と一本一本桜の木の根元に肥やしを撒いてくれました。苗木を植えてから12、3年経った昭和10年、1935年頃になると、 桜の木も成長してポツポツ花が咲くようになり、人目につくようになりました。ところが夏になると子供たちが大勢やってきて木に登り、それ行くぞ、俺の方がすごいぞと飛び込みをしたり水泳をして遊びます。ああ、これだけ大きい木になったらまあいいやと、駒野さんは楽しそうに遊ぶ子供たちの様子をそっと眺めておりました。桜の木が一人前になった昭和12年頃、花見ができる場所として新聞記事にもなりました。花見をするお客さんが散歩するようになりました。また東袋町の町内会では町名を桜木町と変更しました。長岡市では白丸、坂の上、川崎の各小学校に福島への桜の木を大切にするようにという教育指導があったと伝えられています。駒野さんはその後も、雪の重みで枝が折れると悪いからなと間引きをしたり、夏の間も手入れをして管理に努めました。昭和13年で15年が経ちました。駒野さんの記念事業控え帳には植えた苗木は500本、添え木の青竹と製材くずは740本以上と書き残されています。駒野さんの15年間のご苦労、ご辛労が伺えます。昭和20年1945年8月1日の長岡大空襲にも桜の木は焼け残り、戦後の福島への改修工事により植え替えられたり若木となったところもありますが、当時駒野さんが植えた木が2割くらいは残っていて、春になると爛漫と咲いて桜並木の中心的な役割を果たしております。昭和25年1950年4月、長岡市観光協会が長岡市東中学校の校庭、今の坂の上小学校において市民観桜会を開き、駒野博司さんは福島への桜並木の育成功労者として表彰されました。当時84歳でした。桜は世の中に何があろうと春になると爛漫と咲き誇ります。福島への桜並木を長岡市民のために送ってくださった駒野さんに感謝して、功績を語り継いでいかなければと思います。咲いた花見て喜ぶならば、咲かせた根元の恩を知れ、また来年も福島への桜が満開になることでしょう。お花見をしながら駒野さんのことを思い出してください。駒野桜物語、おしまいです。